はい、それではですね、本日の礼拝会、始めて、メッセージの時、今から始めていこうとしています。今日はですね、イッサーの、その、後、いくつかを、見てきました。ペテロのことを私たちは見、またマグダンのマリアの愛の応答を見、またですね、トマスというですね、確認して信じるという、その信じたという、まあ、インドで最後殉教したと、まあ、ムゲッシュさんがその、殉教したその、州の、同じところで生まれたということでですね、そんなことも先週は、分かち合うことができました。今日はですね、エマオの途上の2人の弟子たちを通してですね、イエス様はですね、こう仲間からある意味ちょっと外れていったような、まあ、多分エマオ出身で、過ぎ越しの祭りが終わって、この故郷に、自分の家に帰るという、まあ、約3時間の距離 の場所でありますから、歩いてですが、ですからそういう状況だとは思いますが、でもそのですね、弟子たちに、イエス様が近づいてくださったというところをですね、今日は一緒にこう見ながらですね、イエス様とこの出会う、この本当に導きということを一緒に考えていきたいと思います。今日ですね、また3つのポイントで見ていきます。まず第一、エマオに向かう2人の弟子たちの背景ということをですね、少し考えていきたいと思います。まあ、聖書の箇所あまりたくさん入っておりませんので、まあ、本当にピンポイントということになるかと思いますが、背景を見ていきます。そしてその弟子たちにですね、イエス様がどのような形で関わられたのかということに目を向けていきたいと思います。そしてそれを通してですね、私たちがこうある意味こう、まあ、背中を向けるようなそういう状況であったとしても、イエス様はこう本当に近づいて、親しく近づいて語りかけてくださるのだということをですね、私たち今日一緒に確認したいと思います。そしてですね、そのイエス様、最初は分かりませんでした。イエス様だと分からなかったんですが、でもその中でもですね、彼らはこの働きかけに対して応答していってますね。そして最終的に目が開かれ、そしてエルサレムに急いで戻るという方向に向かっていきます。この2人の応答について一緒にですね、見ていきたいと思います。今日はこの3点を中心にメッセージとして御言葉をお分かちしていきたいと思っております。ルカによる福音書24章13節から35節までになります。13節から35節までをお読みしてですね、そして、本日の、メッセージ、進めていきたいと思います。ルカによる福音書24章13節以降です。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン約11キロです、あまり離れたエマオという村に向かっていた。彼はこれらの出来事を全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そして一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないんですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちがの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そこで自分たちは見つかりたちの幻を見た。彼はイエス様が生きておられるんだ、おられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに答えられた。ああ、愚かな者たち、心 心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それでイエスはモーセや全ての預言者たちがから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊りください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って彼ら神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話ししている間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内に燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時イエスだと分かった次第を話した。祈ります。愛する主よ、イエス様よ、あなたがこのエマオの子に向かった二人の弟子たちにどのように関わってくださったのか、それらを通して私たちが信仰に燃えている時もあなたは見て喜んでくださいます、近づいてくださいますが、でもある意味信じきれず失望し、そしてこの仲間からこの離れていくような、まあ、故郷という家ということでしょうが、でもそのような状況の中にあってもイエス様は近づいて優しく御言葉を語りかけてくださる。彼らは分からずに聞いていますが、でもイエス様は優しく語りかけてくださる。そのことを今日私たちは見ることができます。神様、今日のこの内容を通して、この場所、またズーム、そしてこの後録音を聞かれる方々の上に主の大いなる慰めが与えられ、本当に主は生きておられ、私のすぐ近くにいて御言葉を語ってくださるんだということを私たち実感し、さらに主を愛するものとなっていけるように、主が導いてくださると信じます。すべて感謝し、キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。ね、感謝です。水島も感謝です、ね。はい、今日ですね、この3つのポイントで見ていきたいと思います。今日のテーマは、本当にある意味信じきれず、混乱し不安して不安の中にいる、そのようなこの弟子たち、クリスチャンにあっても主は本当に近づいて、そして御言葉を語ってくださる、気がつかなくてもでも御言葉を語ってくださっているということにですね、私たちは今日一緒に目を向けていくことができるのかと思います。はい、今日ですね、まず最初エマオに向かう2人の弟子の背景ということで、まあ、聖書の中から見ていきたいと思うわけでありますが、祈りましたよね、私、ね、ですね、はい、ね、うん、はい、もうなんか頭の中がもうなんか祈り心でいっぱいでまだ祈りきれてない感じがしてますが、でもはい、じゃあごめんなさい、短く祈ります。主よ、お導きください。よろしくお願いします。皆によって祈ります。アーメン。はい、感謝でございます。エマオにこの弟子たちはこの復活の日の朝ですね、まあ、後で確認します、もういろんなことを彼らはこの朝起きたことを聞いてるんですね、その上でエマオに向かってます、まあ、多分水越しの祭り、まあ、エマオからエルサレムまで11キロ約3時間の道のりということですので、まあ、多分この水越しの祭りが終わって、そして自分の家にこう帰るという状況のであるだろうというふうに言われています。まあ、もしかするとですね、まあ、急遽用事があってエマオに行かないといけないということだったかもしれません、まあ、それはですね、はっきり書かれていないんですが、でもどちらにしてもこう多くの弟子たちはですね、こう一緒に集まってこの本当に、まあ、鍵を閉めてこう群れていたという状況の中から、まあ、この2人は離れていったということはですね、ここではっきりすることができるわけであります。そしてですね、ここを見るときに彼らは非常に失望しているということですね、まあ、イエス様がこう 質問していく中で彼らのこの思っていること、考えていることがですね明らかになっていますが、この19節を見るとですね、このイエス様が、まあ、イエス様と分からずにこう聞いているわけですが、こうどんなことですかとこう言われるわけですね。まあ、この、ね、構図を見るとですね、あのエマに向かう2人の弟子がいて、そしてこうあの旅人らしき人がこう近づくわけですね。そしてその近づいてきたこの旅人は、まあ、イエス様で、であのルカはこう記してますね、この、2人の目が遮られていてということです。ですからこの二人の弟子はですね、この、 あの目がこうくらまされていて、そしてイエス様だということが分からなかったということが、ここにこの明らかになっております。まあ、私たちもですね、イエス様が近づいてくださっている、まあね、時にいろんなこう神様の導きというものがあったりいたしますね。いい言葉がふっと与えられたりとか、またはですね、こう、まあ、街でばったりクリスチャンに会ったりとか、ね、またはですね、こう本当に朝開いた本当に御言葉が本当に心に響いたとか、でもですね、あの本当に時々私たちがこういろんなこの忙しさや悩みに忙殺されていると、ふっと語られた与えられた御言葉さえもですね、何かこう気がつかずにこの受け止めてしまうということもやはりクリスチャンにはあったりするかと思うわけですね。でも私たちの状況事情はこの横に置いて、イエス様はですね、この私たちに近づいてくださっているということはですね、このエマオの途上の物語を見ても理解することができるということになると思います。そしてイエス様はこうと語りかけてですね、そしてあの、まあ、本当にイエス様と分からずに会話するんですが、でも彼らのこの失望のこのポイントは19節を見るとですね、このイエス様のことを、ね、あのこう言いますね、あの民と神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。でもあの最初たちがですね、十字架につけてしまった。そして21節を見ると、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だ。まあ、当時の弟子たちはイエス様がこう霊的に罪の代価を支払って、この罪のこの代価を支払う結果全人類を解放するという、そういう視点ではなく、この当時このユダヤは属国でしたので、ローマのですから、このイエス様は、まあ、聖書のこの場面をあのそのように理解してですね、こうローマから解放してくれるだろうというふうに、まあ、多くの弟子たちは思っていたわけですね。ところがそのイエス様が十字架にかかってしまった、死んでしまった、亡くなってしまったということに、この目を向けていくときに、彼らはですね、やはり失望していたということであります。そしてですね、そういう中でこの23節の彼らの言葉はですね、仲間たち、特に女性たちがですね、まあ、この24章前半に書かれていますが、この天使と出会い、イエスが生きておられるということをこの、あの語られ、そしてそれらを集まっていた弟子たちに語った、まあ、ここまでですね、このエマオのに向かった弟子たちは聞いてるわけですね。そしてあの何人かのもの、まあ、あのヨハネによれば、まあ、あのペテロとヨハネになりますが、行ってですね、墓には体がなかったということも、まあ、聞いてるわけですね。ですからあのここまで聞きながらも彼らはですね、まあ、ここにこう言いました。復活を信じられなかった、または信じようとしなかった。つまり自分たちの理解を超えたことであります。イエス様も実はもう何度も語ってますが、あのイエス様あの少なくとも3回はですね、はっきりと十字架と復活のことを弟子たちに語っているわけですね。そしてあの天使の証しをあの女の弟子たちが聞いたと、そして墓に体がなかったと。でもこの2人は真っ暗な顔をして失望してエマオに向かっているわけですよ。ですから彼らはもう悲しみと混乱の中でですね、まあ、仲間の場所から離れて、まあ、多分故郷、自分の家があるエマオに向かっていたということになるわけです。これがですね、エマオに向かったこの2人の弟子たちですね、この2人の弟子たちのこの姿ということになるわけです。そしてこのような この弟子たちにイエス様がどのように近づき語りかけてくださったのかということに目を向けていきたいと思いますね。まずはですね、このイエス様は見知らぬ旅人のように近づかれた。最初からですね、最初から分かるようにしてくれたらというふうにも思うんですけども、でもイエス様はこう最初は分からないように、そしてある意味目をくらます状態でこのイエス様は近づいてこられたということがここで分かります。ルカの24の15、2人がですね話し合ったり論じ合ったり、つまり今お話ししたようなことをですね、もうイエス様に希望を抱いてこのユダヤを解放してくれると思っていたのに、あのイエス様十字架にかかって死んでしまった、なんであんなことが起きたんだろうというようなこう会話をですねこうしながら歩いているところにイエス様が近づいてきたわけでありますが、二人の目が遮られていてイエスであることが分からなかった。もう一度先ほどお話したことをもう繰り返しになるかと思います。私たちはですね、イエス様が近づいてくださったこと、近づいてくださっていることを目が塞がれて遮られて気がつかないということがあるんだということをですね、まず受け止めることができると思います。そして私たちが不信仰であっても、また落ち込んで顔がこう下を向いてですね、こうイエス様が語りかけてくださっていることにこう反応できなくても、でもイエス様は語り続けておられる。そこにですね、やはり私たちは目を向けていく必要があります。世の終わりまで私はあなた方と共にいますと、アメン、そうですね、私たちにイエス様は語ってくださっていますよね、アメン。ですからそうであればですね、こう私たちが特に厳しい時、大変な時にやはりイエス様は近づいて、今日のエマオの弟子たちの関わりではありませんが、やはり何かを語ろうとしてくださっている、そう受け止めてですね、祈るということは私たちやはり 大切なことになると思うんですね。いや、イエス様はいないな、もうこの暗い真っ暗な問題の中でイエス様は私のことを忘れてらっしゃるのかではないということですね。その時こそイエス様、私の目はもしかすると、イザヤ書にはですね、私の手が短いのではないと、あなたの棘が私とあなたとの隔ての壁になっているのだと神様おっしゃっておられますから、多くの場合ですね、私たちが孤独を感じて神様から離れていると思っている時にはですね、多くの場合は私が壁を作っているということがあるわけですね。ですからそれでもイエス様はこのエペソ書であれば隔ての壁を打ち砕いてくださったとありますから、ですから私たちはですね、本当にイエス様が私たちが気がつかなくても語りかけてくださっているということに目を向けていく必要があるかと思いますね。そしてイエス様は質問されます、この弟子たちに、分からない弟子たちに質問されるんですね。こっから目が開かれるためのプロセスが始まってくるわけですね。イエス様は御言葉を私たちにこの投げかけ、または問いかけて、私たちがこうどう思っているのかということを明らかにしようとされる、これがイエス様です。見ていきます。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。面白いですよね、イエス様のことを話してるんですけど、でもイエス様はそう言われるわけですよ、すると二人は、暗い顔ですね、失望してますからして立ち止まります。そして一人のクレオパという人がイエス様、気がつかずに答えてますね。エルサレムに滞在しながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存知ないのですか。これもほぼ笑える話ですよね。イエス様、イエス様もしかしたらこう、布で覆いをかけているような、あの映画であるような感じでちょっと顔が見にくい状態だったかもしれませんが、そのイエス様に向かってですね、あなただけが知らないんですか。イエス様知ってるよ、私だからっていうことですけど、でもそう質問に対して、もう的外れであるんですが、でもそういうふうに答えていくわけですね。そういうことからこう深まっていくわけですよ。で、同時にそのやり取りで彼らのうちは燃えるわけですよ。ですから私たちはもうとにかく神様、いろんな質問を私たちにしてくださる、そういうことに なりますから、そういう思いが湧いたらもう率直にしよう、私はこう思います、こう願ってます、こう考えます。祈りは曖昧にしない方がいいと思うんです ね。ざっくり祈るのは私はあまりお勧めしません。 祈りは本当に目の前にイエス様がおられると思ってもおられるんですが、おられると思ってイエス様が何か言ってくださる、私はここはこう悩んでます、ここがこのように苦しいんです、ここまでできるけどこれはもうちょっとできませんというふうに、イエス様のこの会話のやり取りの中でやはり本当に細かくイエス様に訴えて、そして訴えたら何かが返ってくるということでありますから、その返ってくる言葉を心の奥で静かにこの受け止めていく、そして何か受け止めたら、いやちょっとそれでは私はできません、本当にもっと力が必要ですとか、そういうですね、こうやり取りをこの祈りの中でイエス様としていくことによって、私たちはこの燃やされこう恵み深められていくということになるかと思いますので、またちょっと戻りますが、とにかくちょっと的外れないような質問であったとしても、あなただけがご存じないのですかと、クレオパはイエス様に質問してますね。イエス様はどんなことですかと優しく言われるんですね。そして彼はこうこうこうと、先ほど話した19節以降ですね、イエス様のことをですね、力ある預言者で、でも、十字架にかけられて最初たちによって殺されてしまって、で解放される方で希望を持ってたのに亡くなってしまって、3日になるけど仲間の女たちが天使に会ったと言われて、そして墓に行くとその墓からイエス様の姿がないと、仲間の者ペテロとヨハネが、語ってくれたというところまで言う中でですね、イエス様はですねおっしゃるんです、彼らに、愚かな者たち、イエス様の本当に正直な気持ちだと思いますが、心が鈍くて預言者たちの言ったことをと全てを信じない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか、言い方を変えれば、私はそうあなたたちにそう何度も言ったのだけれども、そして私が今ここにいることあなたは気がついてないけれども、私が話したことをあなたは信じきれていないのか、私は今蘇っているんだけどという、そういう思いを持ってイエス様は語りかけておられるということになるかと思います。ですからイエス様があなたに語りかけてくださるときに、イエス様は全部分かっていらっしゃいます。そしてあなたがなぜそういう状況にいて、この二人で言えば落ち込み暗い顔をしているか、その理由も分かっておられます。でもその上でイエス様はですね、語りかけながら、なぜ信じないのか、なぜ受け止めないのか、なぜ私の言ったことを素直に受け止めていないのかというふうに思っておられることもあるということをですね、私たちはここから知ることができるということになるかと思うわけですね。そしてここからが恵みの場所ですね。イエス様は御言葉を旧約聖書、聖書、当時は旧約聖書ですか、旧約聖書をですね、こう紐解いて、モーセやすべての預言者たちから、モーセ五章ですね、からですね、その後のですね、この預言書からこのご自分について、この聖書センターに書かれていることを彼らに解き明かされていった、そのやり取りの中で彼らの内側がですね、この燃やされていたということであります。イエス様とはっきり分からなくても、でもその語る言葉が御言葉であり、そして霊に燃えた言葉であるならば、その言葉によって聞いている者たちは燃やされるということでありますね。さあね、どんな内容かということは、はっきり書かれてませんが、多くの者たちは子供だったこのことは語られたんじゃないかというふうに言われています。まず一つ言えることはですね、原始福音と言われている創世記の 3-15 です。神の言葉ですね。アダムとエバが堕落した直後です。私は敵意を、お前と女の間、お前というのは蛇です、お前と女の間、お前と子孫との子孫との間に置く、彼はお前の頭を打ち、メシアとして生まれる方は悪魔の頭を打ち砕いて、でもお前は彼のかかとを打つ、これは原始福音と言われている内容ですね。ここからもうすでに堕落直後に救世主、救い主のことが予言されているというふうに理解することができます。またですね、ここも語られたかもしれません。民数記の 21-9 です。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。ヨハネの 3-14 には、人の子もあげられなければ ならないとイエス様はおっしゃられましたね。ですからイエス様はですね、この聖堂の蛇の話をしながら、同じように人の子もね、あげられるように定められていたのだ、そしてそのことをあなたたちはこの知らずに受け止めていたが、それは本当に事実であったのだということをですね、イエス様は語られた可能性があるということでありますね。であればですね、それを聞きながらこう本当に霊に燃えたそのイエス様の言葉を聞いたならば、やはり弟子たちも、あ、そうかって、イエス様という方はあの聖堂の蛇のように挙げられる定めとして、罪の代価として挙げられる定めとして来られたんだというふうに受け止めたならば、私たちの心、聞いた弟子たちの心も燃やされていくということであるわけですね。新明記の18の15にはですね、こういう言葉があります。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの道の中から私のような人に預言しよう、あなたのために起こされ、あなた方はその人に聞き従わなければならない。モーセのような預言者をですね、この起こされるというふうにこのモーセの書の中に書かれているわけですね。イエス様はこんなふうにおっしゃってますね。ヨハネの5の16、もしもあなたがモーセを信じているなら、私を信じたはずです、モーセが書いたのは私のことなのですから、とイエス様はおっしゃっておられるわけです。ですからモーセがこの救い主、また解放者のことをこう書いて、そしてこの書き記した内容は、それはですね、イエス様のことを書いたのだというふうにイエス様はですね、語っておられるということでありますね。ですからこのようなことを、言葉を聞くとですね、本当に彼らは、ああそうかと、イエス様は旧約の予言の通りに来られた方だったのだというふうに、この受け止めていくわけであります。もう少し見ていきますね。イザヤを見ればね、はいね、有名な箇所ですね、7-14、ね、読んでみましょうか。はい、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ぶ。アーメンですよね。イエス様はもう人類唯一、乙女マリアのもとで生まれていった、そしてポンティオイピアトのもとに苦しみを受けてありますが、でもこのようなことはもうイザヤ書に、もうイエス様が生まれるもう何百年も前に予言されていたと、少女に乙女によって命が与えられる、そのものがこう本当にメシア、救い主であるということが書かれているんですね。またイザヤの9-6には、もうまたイザヤはですね、本当に予言してますね。読みましょうか。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与える、主権はその方にある、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の地、平和の君と呼ばれる、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今よりとこしまで、万軍の熱心、主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。一人の緑子が私たちに与えられて、それはもうこのような偉大な力を持った方で、そしてそれは万軍の主の熱心さによってそれが成し遂げられるのだとですね、イザヤは語っているわけですね。イエス様はその言葉をもしここで語ってらっしゃるなら、メシアはまさにこのように、そしてイエス様は乙女マリアから生まれ、そしてこのようなこの主権を持ち、そして力があり、平和の君として、そしてですね、ダビデの王座に立つようなものとして、イエス様はさまざまな奇跡を、また御言葉を、慰めを人々に与えたではないかということをですね、イエス様はこう旅人の姿をしながらですね、弟子たちに語ると、彼らの心はですね、燃やされたということであります。まあ、最後に、この、イザヤの53を見て終わっていきます。これは苦難のしもべですね。今までは王の王というような証ばかりを見てきましたが、でもイザヤのこの53章は苦難のしもべということですね。もうまさにこれはイエス様、ザ・イエス様ですよ。ザ・ジーザス・クライスト、ザ・イエス様。イエス様ご自身のことがまさに書かれている。彼は蔑められ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた、人は顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった、誠に彼は私たちの病を、私たちの痛みを担った、それなのに私たちを思った神に罰せられ、打たれ、苦しめられたんだと。王の王として来られる方が、しかし苦難のしもべとして歩んでいくということを、神様は実にもうイザヤのこの予言を通して 当時の人々にも語っていたということでありますね。ですからその方は苦しみの人で、そして本当に痛みの人で、人々から本当にバカにされ、そして本当に誤解されていった、そのようなこのメシアが苦しまれたということが予言されていたことが書かれているわけですね。そして5を見れば、彼への懲らしめが私に平安をもたらし、その打ち傷に私たちは癒された、アーメンですね。イエス様の十字架の苦しみで私たちは罪の代価を支払っていただき、私たちの罪の代価がもう帳消しになり、そしてそれによって私たちの病さえも癒されていく、アーメン。本当に感謝です。でもこれはもうイエス様がもう生まれる前から神様によって定められていたことである。それが預言者たちの言葉から、まさにイエス様はこのような道を歩んでいくのだということを、イエス様はですね、この聖書の箇所を通しても語られたということをですね、想像することができると思います。53の6、もう少し見ます、ね、私たちは皆羊のようにさまよい、それで自分勝手な道に向かった、しかし主は私たちに全ての、私たち全てのものの咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた、苦しんだ、だが口は開かない、ほくり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように彼は口を開かないですね、うん、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。10節、彼は自分の命の代価の代償の捧げ物をするなら末永く子孫を見ることができ、彼の御心は彼、主の御心は彼によって成し遂げられた。最後ここを見ておりますから、自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。テテレスタイ、完了したとイエス様がおっしゃって、もうこのタイミングではですね、イエス様は復活され、そしてこのマグダラの前に姿を現されたその後であります。ですから本当にイエス様はその苦しみを見、こう振り返ったとしても、テテレスタイ、完了したと言って満足された。そんなですね、この旧約聖書の御言葉を弟子たち、この2人の弟子たちにイエス様はこう語っていったわけですね。ですから2人の者たちは燃えるわけですよ。心が御言葉を聞けば心燃やされますから。そして今日最後に見ていきたいのは、このようにイエス様の恵みによって燃やされた2人がどのような応答をしていったのか。ここがですね、多分私たちが目がこうくらまされて、よくわからない状況でも、でもイエス様にこう出会っていくということのための大事なヒントということにきっとなっていくと思うんですね。ですからこの2人の応答を見ていきたいと思います、はい、彼らは燃やされてましたね。そしてエマオに近づいて、エマオにこう行く、入ろうとすると、イエス様はその先を行かれそうなわけですよね。だから彼らはこう燃やされて恵まれてますから、ですからもっとその恵みを聞きたい。これがですね、彼らのもう正直な気持ちということになるかと思いますよ。ですから、ね、読みます、ルカの24、28、彼らは目的の村近くに来たが、イエス様はもっと先まで行きそうな様子だったんですが、イエス様はこう 行っちゃいそうなんですよね、まだイエス様はと分かりませんけれども行っちゃいそうなんですよ。だからもっと聞きたいから、ね、彼らは言います、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になります、でも日はすでに傾いています、でもその後3時間弱、走っていけば2時間半かもしれませんが、エルサレムに戻って行ける真っ暗になる前なので、まだもうちょっと早い時間のような気もするんですけども、でも彼らはイエス様をとどめてもっと聞きたいです。ここですよ。私たちはこのよくわからなくても何か恵まれたらもっと知りたい、もっと受け止めたい、もっとその恵みをこの味わっていたい、この気持ちを持っていくということはですね、イエス様と本当にリアル、ありありと出会うためのやはりこの準備の段階ということになる。ですから私たちは恵みを求めますね、アーメン、ね、恵みかあり嬉しいですよね、アーメン。ここに目を向けて、もっと恵みを、もっと主の本当に交わりをという気持ちを持つ、これはですね、イエス様とお出会いするために大きな大事なポイントになると思います。そして2番目です、ね、イエス様と一緒にこの、食卓の場所に行った時にですね、そして彼らと食卓に着くと、もうすぐ食べてご飯するんですよねこのやり取り一気に変わってるので、ここのやり取りもうちょっと教えてくれたら私も語りやすいなと思うんですけどもでも一気にもう入ったらすぐ食事になっちゃうので、 まあ多分その間にいろんなね、こういくつかの会話あったと思いますが、でも大事なポイントということになるかと思うんですね。つまりイエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼に渡された、つまり一緒に食事をする、また聖餐の時、そういうイエス様がかつて弟子たち最後のバーサンでされたような、また交わりの中でイエス様がされたようなことをイエス様はですね、こうもされるんですね。そして彼らの立場からすればそれを受け取ったんですよ。イエス様が渡してくださるものを彼らはそのまま受け取ったんですね。アーメン。その瞬間に目が開かれたということが書いています。ですから私たちはですね、本当にイエス様がこう与えてくださるこの恵み、またここで言えば聖餐式というのはですね、本当にそういう恵みが与えられる瞬間にもなります。ですからそのことも覚えて聖餐式を受けていくということでありますが、でももう少し広げていくと、イエス様がいろいろ与えてくださる恵みをそのまま受け止めていく、その瞬間にポンと目が開かれるということがあるのだ。ですから目が開かれるのは、これは神の恵みということでありますよね。アメン。私たちがですね、こう穴を開けるように、ドリルでグリグリ穴を開けるように、こうね、目が開かれるかではなくて、イエス様が何かをこの渡してくれて、それをそのまま受け止めた瞬間にポーンとですね、壁が破れるようなことが起きるということをですね、私たちはここから見ることができるかと思うんですね。アメン。ですからこのですね、あのパンをこの受け取ったということをこうシンボルとしながら、私たちはですね、本当にその本当真意を受け止めていきたいということを覚えるわけであります。はい、ここにイエス様が与えてくださったものを受け取った瞬間に目が開かれたということを入れさせていただきました。そしてですね、その後ですね、この目が開かれた後、イエス様はもう見えなくなっちゃうんですよね。ね、本当にね、イエス様って言って、ね、本当にイエス様だったんですねとかですね、イエス様さっき語ってくださった御言葉は本当にここに響きましたとかですね、そういうやりとりがあってもいいなと思うんですけど、でも見えた瞬間にポーッといなくなっちゃうので、まあイエス様にはね、いろんなお考えがあるんでしょうが、まあでもね、まあそういうやりとりの中でね、お二人はどう応答したかっていうことですね。はい、互いに証を言い合ってます。はい、ですよね。ここを見るとそうですよね。ね、31節すると彼の目が開かれ、イエスと分かったが、その姿はもう見えなくなるんですね。見えなくなっちゃったらどうするか。ね、二人は話し合うんですよ。道々を話してくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちに燃えていたではないか、お互いにこんな恵みだった、あんな恵みだった、ですから私たちもですね、恵みをいただいたら、今日も分かち合う時間を持ちますけど、ね、恵みをいただいたらですね、やはりこう分かち合っていく、これがですね、やはり応答ですよね。そして分かち合うとまた燃やされるわけですよ。私が受け取ってないことをあの人受け取ってますからね。でそこで、ね、あの人いいなとかですね、いや私はああいうふうじゃないではなくて、もう共同体なので一緒に受け取ってるので、それも私に与えられたご馳走で、御言葉のご馳走と受け取って、あ、そういうご馳走もあるんですね、私はこういうご馳走を、ね、体験しましたと言って分かち合うと、またみんなで恵まれるということでありますよね。はい、ね、応答として、ね、やはり御言葉を本当に互いに分かち合ったということです。そしてですね、最後に彼らは仲間に証しするため、エルサレムですよ、ね、11キロ歩いて3時間ですよ。そしてエルサレムは実はですね、高い場所にありますので、エルサレムからエマオはちょっと下り坂なんですよ ね。でもエマオからエルサレムは逆ですから、上り坂なんですよ、ね、上り坂3時間ね、まあ、小高い丘でありますが、でもそでエルサレムというのはどういうところかというと、弟子たちは、ね、夕方、ね、やはりこう鍵を閉めて集まっているわけですね。なぜイエス様は逮捕され十字架の処刑された、次は自分たちかというふうなイメージを持ってますから、つまりエルサレムはある意味弟子たちからすればやはり危険な場所ということにもなるわけでありますね。なぜイエス様が殺された直後だから。でもですよ、彼は3時間夕暮れ上り坂、そして危ない場所、関係ないですね、そんなものは。それほどの恵みを彼は受けて、このイエス様が生きているということを証ししたい、証ししようと燃えて、上り坂をこうね、まあ、ちょっと焦り、ね、急ぎの足でこうエルサレムまで行き、 そして弟子たちにこの証ししていったわけですね。まあ、でもこの時には実は、まあ、シモンに姿を合わされたとか、もうちょうど、まあ、神様のタイミングですね、ちょうど私、本当にイエス様が現れたということを証ししている、そういう中に、まあ、これも神様のタイミングですね、エマオから2人の弟子たちがこう駆け込んできて、そして息を切らしたかどうか分かりませんが駆け込んできて、そしてイエス様と私たちは会いましたって、最初はよく分からなかったけど、でも御言葉を聞いて燃やされて、でもあのエマオでパンを裂いたらイエス様と分かって、そしてイエス様が消えてしまって、私たちはでもイエス様と会ったんですっていうことをですね、こう弟子たちに語る中で、でそこの流れでですね、まあ、今日は35で聖書を読み終えましたが、ね、36を見ると、ね、その流れの中でイエス様が突然スッと現れるわけですよ。すごくドラマティックだなと思いますけど、イエス様は設定されてるなと、夕方こうわーっとなってる中でケパに現れたということをですね、まあ、これ、ね、第一コリントの15の5にパウロもケパに現れ、十二弟子に現れというふうに書いてますので、まあ、ペテロに現れたんでしょう。他の箇所書いてないので、あの実証できませんけど、でもあのパウロはそう、ね、明かしてます。でもヨハネ、ペテロに現れた、エマオの途上の弟子たちに現れた、そうわーっと言ってる中に、はい、36、これのことを話しているとイエス様ご自身が彼の真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らはうんぬんと。もうイエス様はドラマティックですね。本当にすごいなと思います。イエス様は本当に劇的な形でこの弟子たちに現れ、そのインパクトを持って現れ、弟子たちが本当にこの地イエス様は本当によみがえった、そして弟子たち私たちに本当に姿を現してくれたということをですね、本当に感動を持って証しするようにイエス様は導かれたということを私たちは見るわけですね。はい、ですからこの2人の応答を確認しますね。もっと御言葉を聞きたい、一緒にもっとお語りくださいと御言葉を求めたでありますね。そしてイエス様の聖餐を受け取った、そのまま受け取った、でそしてですね証しを互いにしました、そして仲間たちにも証しした、でそれをイエス様はこの復活の証人として有効に用いてくださったということがここから分かります。はい、最後に少しまとめて終わっていきたいと思います。イエス様という方はどういうお方かということがここから分かりますね。まずは、ね、このエマオの2人の弟子たちの状況を見ていくと、まあ、信じることができず、ね、仲間のもとからこういろんな事情の中で離れていくような、そんな状況の中にも近づいてくださるお方、アメン。これは私たちクリスチャンにとって大きな慰めの内容になると思います。私たちは頑張ったからイエス様に入るわけじゃないんですね。イエス様のもとに必死に近づくとイエス様、まあ、そういうね、あの盲人とか、ね、いろんな人たちいますけど、でも今日は逆にもう失望して背中を向けているような時にもイエス様は近づいてくださる、アメン。これが今日与えられている内容になると思います。失望の中でも、2番目ですね、失望の中でもイエス様は御言葉を語ってくださるのだということをですね、今日知ることができますね。でも2人はイエス様が語ってくださっているとはわからないということであるんですが、でも最後にはわかるということでありますから、はい、そしてイエス様の御言葉を聞くとですね、ね、心が燃えるということですね。ね、これは本当にクリスチャンは経験することだと思います。そしてですね、もうね、先ほど言ったことのまとめですね、はい、ね、イエス様がこうパンをくださった時に目が開かれた、そして私たちをこう証しするものへとイエス様は変えてくださったということになるわけです。証し人になるにはですね、やはり感動が必要だと思います。証し人になろう、頑張ってなろう、まあ、それも、ね、あの大事な、ね、動機ではあるんですが、でも本当にイエス様に苦しみや問題の中で出会った時に、そしてイエス様が近づいて私を本当に励まし慰め、時に癒し導いてくださった、その感動を持って私たちは証し人となるということになるかと思います。最後に少しいくつかの証しをして終わっていきたいと思いますね。今日はですね、イエス様がこう近づいてくださって、 イエス様だということが分かる、また本当にこう感動を与えてくださるというこのエマオの途上のこのストーリーでありましたので、まあ、いくつかですねこう調べてみるとですね、あのイスラム圏のこう、ね、背景の話が出てきましたね。あのイスラム教でもイエス様のことを証しする方たちが当然おられますが、多くの場合ですねイスラム教ではですね、あのキリスト教のことイエス様が証すると非常に迫害を受けますね。で、あのイスラム教でクリスチャンになった人の600人に調査をすると 25% 以上の方が夢とか幻で導かれたというふうに回答しているそうなんですね。だからもうギリギリまで行くような状況だとやっぱりイエス様って夢とか幻を与えられる、まあ、日本はそこまで行ってないのかもしれないですが、でもそういう風な現象が世界中を見ると起きているということをまずデータとして知ることができるわけですね。そこであのエジプトの、モスタファンさんのお証しです。で、彼はイスラム教徒でした。で、親類のクリスチャンをこう、なぜか分かりませんけど、まあ、殺してやろうというふうに思ってたそうなんですね。でもそう割ほどクリスチャンをこう憎んでたんですが、でもあるタイミングでこの夢の中で十字架のイエス様が現れて、私がここまでしたのはあなたを愛しているからだ、罪から自由になりなさい、それを私は願っていると言われた瞬間に、おおしようというふうに彼はなったんですね。そしてこう、ね、改心して、そして明かし出すといろんな危険や迫害、今までクリスチャン憎んでた人が急にパッとパウロみたいですよね、迫害だからクリスチャン憎んでた人が急にキリストの証し人になると周りからいろんな迫害が当然あるわけですが、でも彼はその危険を乗り越えながらクリスチャンとして生きているという証しがですね載っておりましたね。ですから本当に神様は本当不思議な形で印を与えてくださるということが分かります。まあ、もう少しですね、あのなんていうか、あの日本の身近な話で言うと、まあ、今日はあの震災、東北の震災のこう証がいくつかこう出てきたので、それを2つお明かししたいと思います。一つはですね、三浦寿君さんという中国出身の日本の男性に嫁いだ、あの気仙沼に嫁いだ女性です。震災当日ですね、自宅に戻った直後に実はこうあの津波がこうやってきてですね、そしてすぐ近くにいた人と欅の木にこう登ってですね、まあ、助かったそうなんですよ。でも、まあ、ご主人と家族のほとんどの方たちは津波に流されてですね、そして、まあ、家は全壊ということで、まあ、避難所暮らしになったということなんですね。で、まあ、日本で生活して、で本当に支えとしていたご主人が亡くなり、家族のもうほとんどがこう死んでしまう中で、もう彼女はですね、もう眠れなくなって、お酒を飲んで、でもう肝臓もこう悪くするようなそういう状況で本当にこう苦しんでいたそうなんですね。でその時に、まあ、中国人のこう支援者でクリスチャンの人がこうやって来られて、まあ、これも恵みだと思いますが、そして久しく関わりながらこのイエス様の福音をですね、こう語っていただいたということになるそうなんですね。で、その時にですね、あの彼女はこのイエス様を受け入れたそうです。その日から不眠症が癒されたということであります。そしてお酒がですね、まずくなったというふうに証ししておられるんですね。そしてもうお酒をもう飲みたくなくなって、そうすると肝臓の数値が良くなるので健康になってということです。そして今ですね、このあの気仙沼のホープセンターというこのクリスチャン の、あのこの施設の中 の、あのボランティアスタッフとして、まあ、餃子をですねこうあの振る舞いながらこう奉仕をしている、あの死に仕えているということであります。まあ、そういうことがあったということです。本当に主が不思議な人を用いてこのクリスチャンに導いてくださった。あとですね、あの佐藤明牧師、まあ、私もあの、何度かお会いしたことのあるとても、ね、本当に温かい先生です。あのちょうどこ の、あの福島 の、ね、あの第一バプテスト教会という教会でした。もう結局そこはもうあの折れなくなって違う場所に移って、まあ、教会を立て上げてこうみんなでこうあの共同で生活するような働きをされていますが、でもその教会の証です。震災で家教会地域を失って、そして本当に、もう家族が亡くなって放射能、当時放射能の不安がある中で、まあまあ、今日ですね陶器国屋という賛美を今日聖歌歌いました。あのよくこの歌を歌ったようなんですね。あの十字架はなお 輝ける、主は揺れ、そして本当に恐ろしい状況でも十字架はこのいつも輝いている、イエス様はいつも輝いて私たちにこの光と愛を照らしてくださっている、この十字架があるから私たちは生きていけるんだというですね、そのようなことをこの何度も彼らは経験したということです。このあるですね、あの方はですね、避難所でも限界を感じて、あの教会のメンバーですよ、もう本当に限界を感じていた時に不思議のようにですね、こうクリスチャンの方がこのやってこられてですね、そして祈ってくださった、そこで本当に慰められた、本当に主は生きておられる、私と一緒にいてくださる、私に近づいてくださる、そう彼女は実感して本当に主を褒めたたえたと言います。またですね、ある方は入院先でですね、まあ、牧師と出会ってですね、これもまあ本当に神様の計画でありますが、で祈ってもらって、本当に主は一緒におられる、本当に私と共にいてくださる、アーメン、これがクリスチャンのやはりこう生きた生の証ではないでしょうか。私たちが厳しい時、悲しみを持って孤独を感じている時、でも主は本当にさまざまな方を用いて、私は共にいるんだよ、私はあなたと一緒に生きている、よみがえりの主なんだよ、私が道であり真理であり命であって、私を通していくなら父の身元に行き、私の名によって祈るものは叶えてもらえる、だから諦めずに祈っていくのだよと、イエス様は私たちにこの特に失望を感じている私たちに身近に近づいてくださって、最初私たちはそれに気がつかなかったとしても、でも主は語りかけ語りかけ与えてくださって、どこかで目が開かれるように私たちを導いてくださる主であるということをですね、今日このエマオの途上の物語を通して私たちは理解することができるかと思います。最後にまとめます。エマオに向かった二人の弟子たちの背景は、彼は御言葉や証を聞いてもですね、信じることができなかった、もう信じる気持ちを持てなかった、そういう落ち込んでいた者たちでしたね。でもそこに主は近づいてくださる、アーメンです。イエス様はそんな弟子たちに近づき語りかけてくださいます。そして主に語りかけられ触れられると、私たちは応答していくようになりますね。ね、目が開かれて喜びを明かし合い、また仲間たちにも明かすように彼らは変えられていきました。これはすべてイエス様が近づいてくださったから起きたことです。私たちにも同じようなことが起きると信じます。一言お祈りして今日の御言葉を終えていきたいと思います。祈ります。天の神よ、今日エマオの途上の物語を通して私たちは主の恵みを本当にいただくことができました。この後また分かち合いの時を持ちます。主よ、どうかその時間も祝福してください。また録音を聞かれている方の上にも、その場所にも主はおられる、そして優しく語りかけてくださっている、そのことを聖霊によって感じ受け止めていくことができるように、どうかお導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝しお祈りを捧げいたします。アーメン。